ここからは須田慎一郎さんでございます。須田さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
まずはこちらからです。トランプ VS バイデン、再び今後の注目ポイントは。今年11月のアメリカ大統領選挙に向けた民主党と共和党の指名候補争いで、民主党ではバイデン大統領、共和党ではトランプ前大統領が指名獲得に必要な代議員の数それぞれ確保いたしました。さあ、これによりまして本選では4年前と同じ顔ぶれでの再選となり、今後は激戦州を中心とする本格的な選挙戦へと移ってまいりますが、さあ、須田さんに注目ポイントお話をしてもらいたいと思います。須田さん、お願いします。
はい、今ね、ワインさんが激戦州を中心とする、選挙戦が本格化するというような話をしていただきましたけども、はい、やっぱりこれからの大統領選挙を見ていくにあたってですね、やっぱりこの激戦州がどうなっていくのかというのが一つの大きな注目ポイントなんですよ。はい、全米は51州あるんですが、激戦州、いわゆるスイングステート、はい、で、スイングステートって何かっていうと、選挙のたびに、大きな選挙のたびごとにですね、共和党が勝つのか民主党が勝つのかっていうのがですね、変わってくる、猫の目のようにくるくる変わってくる州を激戦州、スイングステートというふうに呼ぶんですね。それ以外の州はですね、ほぼほぼもう結果が見えてきてるんですよ。共和党が強い州、はい、民主党が弱い州、強い州というところでいるわけでいますんでね。で、ところがですね、この激戦州に関して言うと、前回の2020年の選挙の時はバイデン大統領が4勝2敗だったんですね。逆に言えばトランプ大統領は2勝4敗ということで、結果的にバイデン大統領に軍配が上がるというのも、この激戦州の動向を見ていると、その通りの展開になったのかなという感じがしますよね。じゃあ今回この激戦州がどうなっているのかというと、少なくともですね、今日3月14日の段階では、はい、これまで実施されてきた世論調査の結果を見てみますとね、6勝0敗でトランプ前大統領有利なんですよ。
圧倒的じゃないですか。
しかも2桁ぐらいの差をつけているという状況になっているんですね、
この段階で。
はい、
ということはかなり、バイデンさんにすると厳しい戦いですよね。
そうなんですね。その一方でね、全米平均で見るともうほぼほぼ拮抗しているというふうに見るんですけれども、そういう結果が出てるんですが、やっぱりその、結果をね、大きく左右する激戦州の状況だけ見るとトランプさん圧倒的有利かなという状況があるんですが、その種のですね、世論調査の中身を細かく見ていくとね、意外なことはちょっと分かってくるんですよ。それは一体どういうことかというとですね、トランプ前大統領は現在5つの裁判、刑事裁判を抱えているんですね。その一番ですね、有名なものは何かというと、不倫相手に支払った口止め料をめぐる業務記録、ね、トランプ大統領が経営している企業のですね、業務記録の改ざんをめぐって起訴された一件が、ニューヨーク州の裁判で行われているわけなんですけれども、普通だったらね、僕とか上泉さんだったら、そんな不倫なんかしてません、もし万が一不倫をしてたとしても、口止め料を払ってません、という大体その辺を主張するじゃないですか、裁判で、
一般的にはそうでしょうね、
一般的にそうですよね。ところがトランプ大統領何を言ってるのかっていうと、いや、不倫はした、口止め料を払った、でも俺は大統領だったから免責特権があるはずだ、
強いな。
確かに合衆国憲法を見てみるとですね、言ってみればその大統領の免責特権、ただ免責特権といっても一般的にはこういったことを指すんではないんじゃないかと私は思うんですけどね。普通大統領の仕事に関わることに関して、後々責任が問われないようなことを免責特権というふうに、例えば、ある国とのですね、戦争に踏み切ったなんていう時に、後々それが罪に問われないようなところを指すんだろうなと思うんですけど、まさか不倫相手に口止め料を払うとは誰もが思ってなかった。いずれにしてもですね、こういった非常に不可思議な裁判が、4件あるわけなんですよ。で、ところがですね、今トランプ大統領陣営が何をやってるかというと、もちろんそういう免責特権を盾にですね、全てにおいて無罪だと主張していることはもちろんのこと、もう一個やってることがありましてね、それ何かというとですね、あえて言うならば遅延工作と言ったらいいんですか、もう裁判をですね、長引かせる、そういったですね、対応を取ってるんですね。その意図するところはというと、その裁判の結果が出るのが、今年11月5日、アメリカ大統領選挙の投票日の後、 つまり大統領選挙後に結果が出るような形で、うん、今一生懸命ですね長期化工作をやってるというのが実態なんですよ。
後に出るとどういうメリットがあるんですか？
これどういうメリットがあるのかというと、うん、先ほど申し上げたところとちょっと関係してくるんですけども、うん、世論調査の結果を見てみるとですね、うん、まあこういう質問が行われてるんですね、うん、もし今、ね、トランプ大統領が抱えてる裁判で、うん、トランプ大統領が有罪になった場合、うん、こういう状況で、はい、あなたはトランプ大統領に投票しますか、それともバイデン、大統領に投票しますかという質問、これに対してはですね、うん、バイデン大統領だという人がかなり増えてくるんですよ。
有罪だったらトランプさんには投票しないよってことですね。
そうですね。
なるほど、
でそうするとこの裁判の結果というこ、ね、結果によってはですね、うん、先ほど申し上げた激戦州での結果が大きく変わってくる可能性があるんですよ。
そうですね、そうですね、うん、
ですから、じゃあ今現在はねトランプ前大統領有利ですよと申し上げましたけども、うん、この裁判がどう転ぶのか、うん、つまり選挙投票日の前に結果が出るのか出ないのか、
うん、
出るにしても有罪になるのかそれとも無罪なのか、
うん、
このあたりの結果によってですね、うん、まあ、大統領選挙の結果が大きく変わってくる可能性があるので、
うん、
今現在、これを断定することができないという状況になってですね、
これでもね例えばそのまま伸ばしてって、まあ、11月5日投開票あります、1月正式に就任します、そのタイミングで、例えば仮にですよ、そのトランプ大統領になっていればそのあたりの罪ってのはどうなっていくんですかね、仮にですけど。
だって大統領は恩赦できるじゃないですか、
ということですよね、
有罪になったところでっていうことなんですよね、
は
い、
となるとそれがないことにできるわけですね、仮に有罪になったとしても。
そうですね、はい、
ってことは、うん、それを皆さん分かってるから投票も、まあ、もうトランプ氏にしてもいいんじゃないかなって発想になるんじゃないですか、
ただその前に結果が出てしまったら、どうなるのかっていう
これでもそれこそね、前回あった州のそれぞれの裁判の中でも立候補できるかどうかみたいな争いのことありましたよね。
で
それこそさっきあったようなその不倫の口止めのお金どうこうっていうなってくると、これは例えば立候補取り消しみたいなところには、資格取り消しみたいな話はこれならないわけですね、このレベルのものっていうのは。
これはなりません、なりません、結果的に連邦最高裁が、うん、前回のね、裁判の時に、うん、それをまあその趣旨を言うとですね、うん、それを決めるのは立候補の資格があるなしを決めるのは、うん、裁判所ではないと。ね、それは有権者だというですね、ある種のこう民主主義な判断を下してしまったためにですね、まあ、そういった意味で言うと、立候補資格が取り消されることはおそらく間違いなくないんだろうなと思いますね。
でもこれね、多分今日先ほど少し話題でも取り上げましたけれども、例えばその TikTok をね、まあ、禁止する云々と、これ若者の間でもまあ意見変わるところあるだろうし、今後例えばそれこそテイラー・スウィフトさんとか非常に影響力のある、
はい、
特にアメリカの場合ってそういうメッセージ出される方多いですよね、アーティストの皆さんでも。そういった皆さんのメッセージとかで、はい、このあたりってのは変わってきたりするんですかね。
そのあたりが変わってくる可能性もあるんですけれども、うん、ただですね、どうなんでしょうね、テイラー・スウィフトさんだって、
うん、
まあ、アメリカ内外で、うん、そのフォロワー約3億人ですよね、はいはい、アメリカ国内どのぐらいいるのかというところと、
うん、
で今現状ではですね、選挙に行こうと、
そうですね、
投票しようということは強く主張していてもですね、
うん、
2020年の時のようにバイデン大統領支持には動いていないんですね。
今出てないですよね、うん、
ですからその政治色というのをあまり表に出さないようにしているというのが実態じゃないのかなと、うん、ですからそういった意味で言うとね、
うん、
やはり今後の選挙戦の展開を見ていくと、うん、もうすでにですね、
うん、
その前哨戦の中でね、
うん、
誰を支持するとか、ね、彼を支持するとかという問題をもう過ぎてしまって、
うん、
本番に入ってますから、
そうですね、
今ここで下手なですね、
うん、
言動を取ってしまうとですね、
うん、
やはりそれはね、後になって批判を浴びるというね、そういうことではなくて、
うん、
いわゆるいたずらに大統領選挙、つまり民意にですね、影響を与えかねないというね、
うん、
そういう常識が働く、そういう、ね、インフルエンサーであるならば、
うん、
でこれからはですね、少しおとなしくなっていくんじゃないかなと私は思いますね。
しかしなんか今須田さんのお話聞いてると、なんかこのまんまなんだって、でもすでに世の中自体がトランプ大統領で、世の中なんか少しずつ動いてるような感じもあるんですけどもね。
そうですね、
うん、
ですから、まあ、日本なんかもそうなんですけれども、うん、この政策的な意味で、政治的な意味で、
うん、
そしてもう一点はですね、うん、マーケット、金融マーケットなども、はいはい、そうですね、うん、要するにトランプ 大統領が前大統領が大統領に当選するということを少しずつ少しずつ織り込み始めてるのかなという感じがしますね。
はい、さあ続いて日本はどうでしょうか。こちらでございます。批判だらけの過激ダンスショー懇親会、若手議員の質は大丈夫なんでしょうか。まあ、一転してということなんですが、自民党青年局の過激なダンスショー懇親会問題について企画をいたしました県議は女性ダンサーを招いた理由について多様性と強調してきましたが、岸田総理昨日行われました参議院の予算委員会で私がの内閣が目指す多様性とは全く合致しないと述べました。まあ、裏金問題も収まる気配はなく自民党の党員の数およそ3万人減少したとも報じられていますが、さあ今の若手議員たちの政治家の質について須田さんの思うところをお話をいただきたいと思います。須田さん。
うん、はい、まあアメリカもアメリカだな、日本も日本だなっていう感じが しますけどね。でこれね、あまりこれね指摘されてメディアでは指摘されていないんですけれども、はい、まあ、今回ですね辞任した藤原青年局長ね、うん、っていう方がいらっしゃいますよね。うん、まあこの方って、4回生4回当選してるんですよ。
結構当選してますよね。
で、ただ4回当選ということは、うん、まあこれ政府のね要職に就くんであるならば、うん、だいたい副大臣クラスなんですよ。
はあ、
目いっぱい行って副大臣ですね。
うんうん、
というところは言うとまだ、中堅という域に達してるかどうかというところにはなるんですけれども、うん、ただその一方でなぜ私が4回生というふうに言ったのかというとですね、うん、かつてですね自民党においては魔の2回生魔の3回生
ありましたね、ありましたね。
まあ大体中心が酒飲んで暴れるっていうのが中心なんですけれども、うんうんうん、まあそういうね、でこの魔の2回生魔の3回生ってどういう意味なのかっていうと、かつて、安倍元首相がですね首相時代に自民党選挙強かったですよね。
うん、
まあ安倍人気安倍さん人気でですね、うん、まあその影響を受けて当選をしてきた人たちがかなりたくさんいるんですよ。
うん、
ですからそういった意味で言うとそのな勢いに乗じて当選してきた人たちが、うん、要するにさっきね若手議員の質はどうなんでしょうかというね質問がありましたけれども、要するに、本人の資質であるとか、うん、政治信条が問われることなく、うん、自民党だからあるいは安倍政権の自民党候補だからということで当選してきてしまった人たちが結構膨大にいるんですよ。そういった人たちが問題を起こすから魔の2回生魔の3回生そして今や魔の4回生と当選を重ねましてね。
ああなるほど、そこまで当選回数来たんですね。
ねえ、でこういった人たちが、まあ、中心になっている。でそしてですねもう一つは、まあ、日本青年会議所 JC というのがありましてね、はい、うん、まあ、こういったこのその JC の人たちはですね、それぞれのエリアで活発に活動してるんですが、うん、ともすると一部の地域でですねやりすぎてしまうと、うん、盛り上がりすぎてしまうと、うん、はっちゃけすぎてしまうということが応援してあるんですよ。
うん、
そしてこの JC と自民党の青年局というのは、うん、結構重ね合ってる部分があるんですね。
なるほど、はい、
うん、ですからそういったですね若手議員の質ということと加えて、これまでですね結構ねやりすぎてしまうというですね、うん、そういう土壌、うん、これが今回見事に重ね合っちゃったのかなという感じがしますよね。
でもやっぱりいつの時代もね、まあ、もちろん若手っていうのは、まあまあ、いろんな意味でまだ経験足りないとか言われるんですけど、一方で若手が頑張ってればね、お自民党まだ捨てたもんじゃねえなみたいなところになるわけじゃないですか本来は。
はい、
うん、ところが若手がこんな風になっちゃうと本当に大丈夫かよとますますもって思いますもんね、有権者の皆さんね。
ですからねもちろんね、
うん、
こういった過激ダンスショーというのを、ね、うん、いわゆるその自民党のですね正式な、うん、会合、ね、うん、ね、まあ、でやってしまったということのミスはあるけれども、
うん、
ね、一番の大きな問題点というのは、
う
ん、このタイミングで、
そうそうそう、
昨年から今年に続くこのタイミングで、
うん、
この手のものをやってしまった場合に、
うん、
必ず外部に漏れるでしょうと。
そうですそうです。
ね、何らかの形でこれだけある種、公然の中でやってるわけですから、
うん、
要するに情報が漏れてしまうということを、
うん、
なぜ想定しなかったのかなと。
そうそうそうそう、
その、ね、リスク管理という点においてですね、
うん、
非常に未熟だなと。 つまりそういったね行動をした、口移してチップを渡したこと、あるいは場合によってはですね、そのダンサーの、接触したことをタッチしてしまったことを咎めているではなくて、いわゆるそういったですねことを行った場合に必ずこの手の話っていうのは外部に漏れてしまうということ、なぜイメージしなかったのか、ここの未熟さですよ。
これね、例えば今回も懇親会やったのがその和歌山県連だそうなんですけれども、川端県議ってその世耕さんの元秘書だったんですよね。世耕さんの秘書も出席してたということで、世耕さんもですね非常に厳しく咎めたということを、まあ、話してるみたいですけれども、さあ世耕さんは世耕さんで今今度政倫審もあるし、今決してですね安泰な立場ではないわけですよね。
そうですね、ですからそういった意味で言うと今ね、ワインさんがギリギリの線を攻めていただいたんだけれども、いわゆる世耕さんっていうと、かつては参院で参議院自民党参議院でですね、最もね有力な実力者と言われてる人、安倍派の幹部5人衆のうちの1人、そういった意味で言うと、なんかこうね、その世耕さんの影響力をそごう、もっと踏み込んで言えばですよ、次の衆議院選挙では世耕さんは参院から衆議院へくら替えしようじゃないか、そのライバルになるのはというか、追い落とそう、世耕さんが追い落とそうとしてるのは二階さんじゃないのか、そういった意味で言うと和歌山県内にはですね必ずしも世耕さん世耕陣営に対してですね、好意的なもう、考えを持ってる人たちばかりではないんですよ、で隙あらば刺してやろうというね、そういう状況があるわけですよ。
ということはいろんな意味でこの過激ダンスショーが云々だけではなく、その裏にいろんな推測もできなかない、
私ついていけてないんですが
だから世耕さんの、その衆院へくら替えをすることを面白く思っていない、衆院くら替えする際に世耕さんと激突するのは二階さん、もしくは二階さんの後継者息子さんというところになってきますから、二階さんサイドからすると世耕さんに対して苦々しく内心を持ってるわけですよね。ここで この世耕さん陣営になんかこうスキャンダルが起これば、いやいやその衆院くら替えなんて言ってる場合じゃねえだろうというような、
だからその一般論としてね、一般論として敵は敵だけじゃなくって身内にあるっていうことはあるってことですよね。
ですから自分の親分がいかに微妙な状況に今置かれ立場に置かれているかっていうことを、なんで認識しなかったのかなと。
いやでもそうやって思うとさ、どこの世界もそうですけど、同じグループの中で、足を引っ張りたいと、引っ張ってやろうと思う人ってのは必ず一定数いるわけじゃないですか、どこかでね、どこかですよ、そうなってくるといかに、自分たちの身を律しておくのかっていうのは対世間だけじゃなくって対内側に対してもあるってことですね、これはね。
そうですね。で一方でですね、この過激ダンスショーの動画が全て流出してるんですよ。ですからそういった意味で言うと今ウェインさんが未熟言っていただいたように、身内に敵がいると。
先日青山和弘さんにね火曜日出ていただいた時もそうだったんですけれども、例えばそういう見方をしていくと、今回茂木さんのお話先週ほらしていただいたじゃないですか、北さんに、いわゆる政治資金の移動のお話にしても、なぜこのタイミングで出るのかっていうこととかって考えようによっては、推測をすればいろんなストーリーは作れていくってのはありますよね。
今推測すればという点で言うとね、一点申し上げておきたいんですが、私のもとにも、その過激ダンスショーの動画全部ありますよ、ご提供しましょうかというね、そういう申し出があったんですよ。
それは
ちょっと待ってよと、ただそれって非常にこう政治的な意味合い含んでますよねっていうことで、私は どう扱おうかなと、もう入手はしてるんですけれども、どう扱おうかなとちょっと考えてる最中なんですね。
それはお金を払わずにってことですね。別に須田さんはそれを買ったわけじゃないってことですか。
買ったわけじゃない、つまり相手が提供してくれる相手は何か特別な意図があるんだろうなということを私なんかは想像しなきゃならないんですよ。
お金だけじゃない何かがあるってことですよね。だから、
結局それも出してくれればいいわけですよね、お人によってはね、どこかのタイミング、でももうここまで出ちゃえばですよ、もう今更ですけど、口を涼してチップなんだろうが、いろいろあったんでしょうけど、もう出ちゃいましたもんね、世の中に、
要するに世の中に出る前にそういう申し出があった、
そういうことですよね、そういうことですよね、
へえ、
あ、怖、
なんか 急に怖くなってきました。
あ、そういえばなんか山崎がなんかワインさんの動画いろいろ撮ってましたよ。なんか
あのね、私の動画なんて出たところで何の面白みもないし、
上泉さんが美味しそうに納豆を混ぜてるところがあります。
いやでもほんまそうやって思うと、あのなんていうのかな、いろんな意味でですよ、いろんな意味で利さないと、本当にどこでどうなるか分かんないですよね。まして、でこれ結局は岸田さん自身が昨日のね、国会での答弁じゃないですけど、もう勘弁してくれよって話でしょ。多様性なんてどう考えたってその理屈に合わないじゃないですか。僕らが聞いてても思いますよね。あのダンサーを呼んできて、はい、いや多様性の時代だからそれをみたいなのってどう考えても言い訳にしかならないこと言うもんだから、かえってですもんね。うん、
そうですね、うん、我々なんてなんですよ、毎晩も多様性の時代を実践してますよ。
もう常に毎晩多様性ですよ。本当ですよ。
素直ですね。
いやだからもう岸田さんにしてみれば、まあ、あの次から次へとね、難題が出てくるわけですよね。
では
い、では続いていきましょう、こちらです。さあ、その中で参議院の政治倫理審査会が今日開催でございます。その一方で注目の衆議院の下村博文元文部科学大臣の動きはどうなんでしょうか。さあ、自民党の政治資金パーティー裏金問題をめぐりまして、今日参議院で政治倫理審査会が開かれます。世耕弘成前参議院幹事長ら3人の出席が予定されていますが、その一方で注目をされているのが衆議院の政治倫理審査会に出席の意向を示している下村博文元文部科学大臣。さあ、この方の発言を今自民党内では非常にビクビクしてらっしゃるということだそうでございますけれども、さあこのあたり含めて須田さんお願いします。
はい、なぜビクビクしてるのかっていうと、下村さんはもう改めて言うまでもなくですね、旧安倍派の実力者、ね、共同代表を務められた、はい、共同代表のもう一方はですね、塩谷さん、塩谷隆さんですからね、でところがですね、新体制になって塩谷隆さんが、座長になられて、で五人衆と言われている方が、次の次世代の実力者ということで五人衆という方が、まあ言ってみれば安倍派をですね仕切っていくという形になって、結果的にですね下村博文さんは官職に追いやられてしまったんですよ。じゃあなぜ官職に追いやられたのかというと、まあ自分自身がですね、俺はね清和会のオーナーだと、ね、思い込んでいる、ね、これ完全に思い込みなんですけれども、森喜朗さんという方知ってますか。この方がいらっしゃいましたですね、
は
い
は
い、
もちろん存じ上げております、はい、ね、直接は
知りません。この方がですね大の下村博文嫌いなんですよ。だから森元首相のですね意向が強く反映される形で新体制の中で弾き飛ばされてしまった、ね、まあ、これは一幕ですね。でじゃあ第二幕は何かというと、今日もですね一部週刊誌報道出ているように、旧安倍派のですね裏金問題をめぐって2022年5月に安倍さんが一旦ですね、この裏金作りというのをストップをかけた。ところがその年の、7月にですね安倍さんが亡くなった後にですね、この裏金がまた再開された、その再開された、ことに関してですね、誰がそのねの強い意向が反映されたのか、誰が指示をしたのか、誰がそれを主導したのかっていうと、その中でですね森さんというのがぐーっと浮上してきてるんですよ、ね、もし場合によってはこれ森さんが森元首相が主導して2022年の裏金作りの再開が、ね、スタートしたんじゃないのか、始まったんではないのかというですね、そういう疑惑が指摘されてるんですね、でそうするとさっきの話に戻りますけど、下村さんは森さんに対してさらに一物あるんですよ、その方が政倫審に出てきたら、今までの鬱憤不満を全部ぶちまけるんじゃないのか。
だからあれでしょ、党内としてはいや下村先生別にご出席なくていいですよっていうイメージなんですよね、党内はね。
そう、まあ余計なこと言っちゃいそうだからね、森さんにまた飛び来てくるとね収拾つかなくなるから、でちょっと勘弁してくださいよ、空気読んでくださいよというのが自民党内の、ね、雰囲気なんですね。
でも下村さんはもう出る気満々なんでしょ。
出る気満々ということですよ。今満々ということは全部ぶちまけるぞみたいな、
ってことはですよ、ってことはですよ、もしかしたら今回の政倫審で一番注目される人かもしれませんよね。
そうですね、一番本真相をですね、話してしまいかねないというね、そういうですね、空気を読まない人かもしれないですね、
まあこれまあ、それこそ政倫審ですから事の真相は本人にしか分かんないしでしょうけど、でもそれこそ振り切ってでも出るっていうことですから、何でしょう、そのあたりというのは我々からするとちょっと期待するところはありますよね、
期待は大ですね。
期待大ですか。
で 私は常々ですね、今回の背景には私が取材したところ自民党の中、あるいは安倍派の中を取材したところですね、やっぱり森さんの意向というのは、強く反映されてるはずなんですよ。
野党からも出席してくれって出てますもんね、なんならね。
そういった意味で言うとね、下村さんがその真相、ことの真相を、直接見聞きして、いればベストですけれども、要するにいろんな話を聞いているはずなんですね、その立場にありましたから、2022年当時はね。ですからそういったところを期待したいんですけれども、ただおそらくですね、どうでしょうね、議員会館、第二議員会館の6階ですよ、6階の奥の方に下村さんの、部屋はあるんですが、門前一を成しているんじゃないかなと今ね、なんか見てきたかのように言いますけど、見てきたかのように言いますけど、ね、
ほんま見たんかい。門前一を成して、なんですか、いろんな人たちが説得に行ってるってことですか今。
いろんな形で手土産なんか持ってってんじゃないのかなって私は思いますけどね。
見た？
え？
見た？
いや見てきたかのように。だから言う。
見たかのように。
上泉雄一のエーナー専門家スペシャル激論大阪春の陣。4月20日土曜日お昼1時から大阪梅田上昇ホールで開催。出演は高橋陽一、須田慎一郎、石田英二ほか。チケットは現在販売中、詳しくは番組ホームページをご覧ください。時刻6時58分になります。続いてこちらでございます。高級車だけでなく軽トラも盗難率が高い背景は。日本損害保険協会は今週火曜日、第25回自動車盗難事故実態調査結果を公表いたしました。トヨタ自動車のランドクルーザーが3年連続で社名別盗難ワースト1という結果になりまして、また警察庁が今月発表いたしました2023年の社名別盗難台数ランキングによりますと、いわゆる軽トラもランクインしているということで、高級車だけがターゲットではないということが須田さん分かったということなんですね。
もう高級車に関してはですね、やはり日本で売られている価格よりも、海外の方で例えばですね、今ランドクルーザーの、ね、話が出てきましたけども、アルファードっていうのも価格を見てみるとですね、日本国内の価格よりもですね数百万円も例えばタイやインドネシアで高く売られているんですよ。
そうですか。
非常に人気が高いというところもあって、で元々のですね新車価格も海外の方が高いというところもありますんでね、だからそういった点で言うと非常に人気車種なんですね。で特にランドクルーザーなんかはですね、これは環境が劣悪な地域であるとか、あるいは戦地ね、戦場、これ非常にですね必要とされているというところがあって、言っても盗んで、国内で販売するとですね、エンジンのナンバーなんかがありますからすぐ発覚してしまうんですけども、海外にそれを密輸することによってですね、大きな利益が得られるという状況があって、
その密輸っていうのは輸送費かかると思うんですけど、
そのあたり含めて、では7時の時報の後細かな背景聞いていきたいと思います。今ね、山崎アナからも指摘ありましたけれども、須田さん結局それだけね、コストもかかるんですけれども、変な言い方ですか、盗難に対してもそれでもやっぱり、それを補ってでもあまりあるぐらいの、変な言い方で利が出るってことなんでしょうね。
そうですね、間違いなく大きな利益が出てきますね。例えばタイなんかでですね、その盗難車いくらで売られてるのか1000万円超えるんですよ。
そうなんですね、
アルファードなんかは、
だからそれだけ数がないんでしょうね、正規
の含めてですね。そして人気車種ということもありますからね。で先ほどちょっと出てきた軽トラなんかはですね、これは発展途上国ですね、発展途上国なんかでは、相当人気があってですね、で経済成長がどんどんしていきますから、そういったものを、少しぐらいお金をプラスしてもですね、買うだけの経済的な余力が出てきたというところなんでしょうね。
でもそれこそね、いわゆる人気車種というのに乗ってらっしゃる方って、その分維持費も大変というか、例えば駐車場とかにしてもかなりセキュリティかけて、駐車してらっしゃると思うんですけど、それでもやっぱり 盗難は後絶たないんですか。
まあこれはね完全に分業になっていてですね、あのまあその盗み出す人というのはもうプロフェッショナルですからね、まあそんな少々のセキュリティだったら楽々と突破するというぐらいの技術は持っているんですよ。でそれをですねあのやはりこの、まあ表看板としては解体屋みたいなところを掲げているんですけど、そこに持ち込めば間違いなく買い取ってくれますし、そこからですね外国へ持っていく海外へ持っていくルートというのは確立しておりますんでね、まあ、非常にこうスムーズにスピーディーに、ね、あの密輸することができるということなんですね。
で軽トラ自身もターゲットに今なってきてるっていう話なんですよね、今お話聞いたら。
そうですね、で今申し上げたようにですね、やっぱり発展途上国の経済成長がものすごい勢いで今進んでますんでね、そういった地域ではやっぱりこのね、まあ、ラグジュアリーっていうんですか、レジャーに使うような車ではなくて、仕事に用に使うという点でね、非常にこう品質の高品質な日本車、特に軽トラっていうのはものすごく頑丈で、非常に人気高いんですよ。だからそういったものが、必要に必要とされている、少々高くてもいいから、買いたいというニーズがたくさんあるというところで、まあ、むしろですね今軽トラの方が盗みやすいというところがあってですね、数で勝負みたいなところがありますよね。
あの先日僕車買い取りのそこからさんにあの一回取材行かせていただいたんですが、ほらご承知のように日本で非常に車検が厳しいですけど、
はい、
海外に行くとそのあたりが緩いので、あのもう向こうだったら10万キロ20万キロ走ってる車なんてもうね、須田さん平気ですもんね。
そうですね、で車検が緩いというよりも車検がない国が県、はい、
ですから、あのこっちではもうさすがに乗れないっていう車でも海外に行ったらまだまだ重要あって普通に走ってますから、そりゃ日本車の性能を考えたら、しかもそれを変な言い方ですが、ただで盗んでとなってくるとなおですよね、須田さんね。
そうですね、あのですからね、これはねある意味で合法なんですけれど、合法というか何も違法行為をやってるわけじゃありませんけれども、日本国内にもですね、結構多くの外国人がどんどん働きに入ってきてますよね、そういうですね、外国人のネットワークの中で、車を安く買うというか車のやり取りをするというですねビジネスがかなりきちんと確立してるんですよ。
だからね今思うとね、例えばその日本でもね人気って言われる車種がもう、特にこの半導体なかった時に1年2年2年、は
い、
下手すると3年ぐらい待つんですよね、須田さんね。
そうですね、
買った時よりも高く売れるっていう仕組み自体がこれもう本来おかしいわけですもんね。
ねえ、まあ、特にね先ほど申し上げたアルファードなんていうのは、新車価格よりも1年落ちの価格の方が高いっていうね異常事態が起こってるわけですから
本来おかしいですもんね、その方がね。
でもそういった車種は分かってるじゃないですか、こういうのは狙われやすいって、ただ軽トラ持ってる方って狙われる可能性あまり考えてない方も多いですよね、
そうですね、まさか自分のこのボロボロの軽トラが盗まれるはずもないだろうというような形で、結構管理もずさんだし、で警報もなるようなそういうような軽トラってほとんどないですからね。
いやだからまあ本当にその意味ではあれですよね、今車ってどの車種にしてみても常になんかリスクがあるっていう考え方ですよね、スタさん今お話聞いてるとね。
そうですね、でしかもですね、そのとね、盗まれた車が犯罪かなんかに使われてしまうとですね、あらぬ誤解を受けてしまうこともあるので ね、はい、やはりその管理については厳重にしていただきたいなと思いますけど ね、
まあ、あのこのなんか社名盗難状況1位っていうのはこれなんかなんだろうな、この1位をどういうふうに自分たちでメーカーさんとかね、は捉えればいいんだろうっていうところ
だ、いやだけど人気はあるんだな
ということですもんね、はい、ね、さあそれでは後半戦さらに須田さんお話伺ってまいります、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
取れたてピックアップニュース、
こだわりの朝取れニュースをご紹介、はい、まずはこちらの話題からです。春闘は昨日集中回答日を迎え、自動車や鉄鋼、電気などの主要産業では労働組合の賃上げ要求への満額回答が相次ぎました、
まあ、鉄鋼に至っては要求以上のものが出てるケースもあるんですけど、まあ、本当に言われてる通りここまでは想定の範囲なんですが、あとはいわゆるこの非正規の方だったりとか、はい、まあ、あるいはこれがしっかりとね、この物価の上昇分に以上になってくるのかどうかということなんですけれども、まあ、実感が出てくるっていうのはおそらく夏以降みたいなところになってくるんでしょうけどね、はい、まあ、合わせてじゃあこの金利はどうなっていくのかとか含めて、まあ、今年本当に日本経済大きな節目になりますよね、これはね。
いい方に変わってほしいですけどね、うん、 続いては衝撃的だったこちらのニュースです。昨日東京のベンチャー企業スペースワンが開発した小型ロケットが和歌山県串本町の発射場から打ち上げられましたが、直後に爆発しました。スペースワンの説明によりますと、機体に何らかのトラブルが起き、発射から5秒後に自動爆発機能が働いたとみられますが、原因については対策本部を立ち上げて現在調査中ということです。
まあ、本当にこの結果だけを見ると残念だし、やはりこのロケットが爆発するっていうのはこう映像としてもちょっとね、やっぱショッキングなところがあるんですけれども、ね、はい、まあ、もちろんこれで終わりではありませんし、うん、まあ、こういう失敗を、まあ、本当に
失敗じゃないっていうかね、
何度か繰り返してやっぱ新しい技術っていうのはね、スタートしていくというところでしたから、まあ、今後の推移をですね、我々応援していきたいと思います
ね、 そうですね、はい、うん、続いてはこちらのニュースです。国土交通省は昨日、一般ドライバーが自家用車を使って有料で乗客を運ぶライドシェアについて、東京、神奈川、愛知、京都の4つの都府県の一部で早ければ4月にも始める方針を示しました。
まあ、海外のライドシェアというと本当に個人がというところなんですけれども、はい、まあ、日本の場合はですね、これ運行主体はタクシー会社ということなんで、うん、海外のライドシェアとはちょっとまた形が少し違うんですけれども、まあ、実際に運用してみてですね、そうですね、利用者はどんな風なのかということ、またそれからまあ運行主体のタクシー会社さんにもどんなメリットがあるのかというところを見守っていきたいですね、これね、
はい、うん、続いてはこちらです。岸田総理は昨日の参議院予算委員会で、日本、イギリス、イタリアの3カ国で共同開発中の次期戦闘機の第三国への輸出解禁をめぐり、実際に次期戦闘機を日本から移転する際、個別の案件ごとに閣議決定する方針を示しました。
まあ、これやっぱり公明党に配慮してというところであるんですけれども、個別今コメントにあった通り閣議決定をしていくということですから、まあ、二重のチェック機能が働いているというところで、はい、まあ、今回スタートするわけなんですけれども、さあ今後どういった形でですね、紛争国にはもちろん出さないしということで、日本の技術がどんなふうに世界に、ね、まあ、伝わっていくのかというところでしょうね、
はいはい、続いてはこちらです。アメリカ連邦議会の下院は13日、中国系動画投稿アプリ TikTok のアメリカ国内での配信を事実上禁止する法案を賛成多数で可決しました。法案では中国系の親会社バイトダンスが TikTok を運営し続ける限りはIT 大手アップルなどのアプリストアで配信することを禁じるなどとしています。
これ、まあ、バイデン大統領も議会で通った場合大統領令に署名するということですから、まあ、こうなってくるとですね、中国国内では、ごめんなさい、アメリカ国内では使えなくなってくるわけなんですが、これトランプ大統領も任期中にね、一旦使えなくするみたいなところがあって、はい、さあところが若者は使いたいという方が多いということですから、一つこの TikTok 自体が、まあ、なんかなんだろうな、その政治の中でのものになってるなっていう感じもね、あるんですけどもね、
は
い、
もうアメリカにも TikToker みたいな、
もちろんです、もちろんです、使ってる方多いですからね。
続いてはスポーツの話題です。昨日のプロ野球オープン戦は阪神がロッテに6対1で勝利、オープン戦での連敗を9でストップさせました。
まあ、なんとか伊藤将司投手、そして村上投手もね、しっかりと投げてくれたということなんで、まあ、岡田監督も一喜一憂しないということは言ってるわけだし
でもちょっとにっこりしてました
よね。まあね、さすがに全部負けることはないとは思うんですけれども、はい、まあ、勝たない、負けるよりかは勝った方がいいだろうなっていうところありますからね、
はい、ではスポーツの話題をもう一つ、
はい、
第96回選抜高校野球大会が来週月曜日に開幕するのを前に、うん、出場する32校の甲子園練習が昨日始まりました、
はい、
甲子園練習は新型コロナウイルス下で中止が続いていて、今回5年ぶりの実施です。
まあ、やっぱり甲子園球場って独特の雰囲気がありますから、この甲子園練習ってね、まあ、僕も昔取材行かせていただきましたけど、
はい、
本当にね、練習の日にね、選手たちすっごいドキドキするっていうか、嬉しそうなんですよね。
やっぱりその場に立つということが、
やっぱりいよいよ甲子園の土を踏むっていう瞬間ですから、まあ、でもいよいよもう本当に春はそこまで、こういう話を聞くとやってきましたですね。はい、ではお知らせ挟んでスタさんにお話を伺います。